はい、今日は、東海村に来て収録をしています。
イエーイ村ですよ、村。
村収録は初めてですね。まあ
北の村ですから。
そうですね、今日は、東海村の J パークの一般公開があったんで、それに来て、その後、ちょっと今収録をしてて、セゾンさんに、現地民のセゾンさんに来てもらってます。
イエーイ。
はい。よろしくお願いします。
現地民。別に出身でも何でもないか。
でももう、学生の頃からだから、何年いんだ
?5 年だね。
え、それはあれでしょ、卒業してから5年ってことでしょ。
卒業してから5年。
学生の頃いたら10年とかなんだよね。
学生の頃は村じゃなくて、筑波と東京にいたから、
あ、つくばでやってたんか。
いや、うん。まあ、実験はこっちだけど、実験の時しか来ないから、
ね。なるほど。
それも3日、4日とか、そんなもん。
はいはいはい。そっかそっか。はい。セゾンさんは、エピソード19で来てもらってて、まあ、それが、公開日が2021年4月26日なんで、まあ、2年半ぐらいぶりに、はい、来ていただきました。はい。
はい。
ピンポンとか、エレベーターの音が鳴ったけど、割となんかオープンなとこで収録をしてるんで、こういう音が入るかもしれない。
コミュニケーションスペースなんでね。
はい。
まあ、ちゃんとした部屋も取れたんですけどね。
まあ。
あえて。
はい。ちょっと、飛び入りで誰か来るかもしれない。
ほんまか。
はい。セゾンさん、の回は、ま、ずっとやろうと思ってて、まあ、一個その、なんか、受賞されてたんで、
はい。
それで、ね、おめでとうございます回取ろうと思ってたけど、先延ばしになってて、特に理由はないが、やってなかったんですけど、何を受賞されたんでしたっけ？
高エネルギー加速器研究奨励賞、西川賞ですな。早い話。
ああ、それは、結構すごいんですか？なんか、受賞式の感じを見る感じ結構すごそうだったって。
うん。そこそこ、なんつったらいいのかな。まあ、高エネルギーに限定されるんだけど、西川賞はそういった、なんか装置開発のとかそういったところを評価して選ばれるものになる、
うん。
まあ、例年1個ぐらいだから、まあ、うん。それなりに応募があって。
うん。
はい。まあ、割と。珍しい、なんつったらいいんだろう。
まあ、これ、受賞の見てたら、
はいはい。
あれですね、加速キッチンの方いますね。
あはいはい、加藤さん。
あ、知り合いだったんだ。この間僕、名古屋で、
はいはい。
お会いしたんですけど。
今日も、来てました、
ね。え、あ、そうだったんだ。知らなかった。
いや、回ってただけで、別に、展示してるわけじゃなかったけど、なんか来てましたね。
なるほど。はい。今日、はい、そうですね。僕も一般公開回らせていただいて、まあ、J パーク自体は昔一回見学で来たんですが、一般公開初めてで結構、いろんなとこ見れて、なんかよくできてましたね。スタンプラリーとかがあって、
はいはいはい、
全部回ると、なんか景品もらえるよとか、その、MLF 物性構造なんとかとかのとこと、ハドロンと、ニュートリノ、と、あと、なんか研究棟みたいな、4箇所か、もっとあったかな？ 5 箇所ぐらい、スタンプもらうと、あとメインリングと、スタンプもらうと、なんかもらえるっていう、面白い、感じでした。なんか、カトラリーセット、フォークとかスプーンとか、入ってるやつかな、多分。もらいました。まだ、開けてないから、よくわかんないけど、多分そう書いてあった気がする。はい。
まあ、帰ってから楽しみ。
そう、あと、その、まあ、セゾンさんがいるというのは知ってちゃんと来たんですけど、まあ、コマ回してるからって言って、そこにいるのは知ってて、それで来たんですが、なんか来てみたら結構意外と、知ってる人がいて、あなた東海村にいたんですねっていう、知らんかったけど、っていう人が結構いて、学生の頃の知り合いの人が5、6人なんかいました。そんないると思ってなかったけど、まあたまたま来てる人とかもいたんだけど、
はいはい、
意外といろんな人に会えて楽しかったです。はい。 ていう。
4年ぶりの現地開催ですからね。4年。
ああ、
うんうん。
まあ人いっぱい来てましたね。
そうね。
すごいなと思って、一般公開こんな人来んだなと。
先週はつくばでね。
ああ、KK。
KK がやってたんです。
さすがに KK の方がもっと来んのかね。
どうかな、どこ。
つくばだから、ね、東海村までこう、
そうね、そう
みんな来るんだなっていう。すごいなっていう思いました。
入るのめんどくさいです。うん。
確かにここなんか JAA とかそういう系だから、多分 KK より全然厳しいの。
厳しい。
なんか、KK は車で入れんの？
入れる。
あ、すごいな、うん。そうですね。ここ入れないから、1階東海駅の近くの JAA の施設に駐車場止めて、そこからシャトルバスっていう形でしたね。ただシャトルバスの本数も多いし、その J パーク内で巡回してるバスもかなり多いんで、すごい見学には便利でしたね。はい。で、
はい、
何の話をしますか。その受賞の内容とかは、は
い、あのね、それはね、実は第19回
で、だいたい喋った。
なんとなく喋ったらしいというのを前のメモを見ながら。
じゃあいいか。
ラビ振動とかね、なんかそのワードが入ってたので、多分言ったのかな。
なんか、今日はコマを作ってましたけど、
はいはい、
ま、なんだっけ、マックスウェルのコマ。
マックスウェルのコ
マ。あれは関係あるんですか？
ラビ振動は関係ないですね。そもそも再差運動じゃないから。
そうか、再差運動はその、ミューオン、ミュー SR。
ミュー SR とか G-2 とかそっちの方ですね。はい。
あ、G-2、とラビ振動あんま関係ないの？別の物理をやってる感じなんですか？なんかその辺よく分かってない。
まあ物理は全く別で、うん、ラビ振動、そうね、分光になるのでだいぶやってることが違うけど、うん、まあ目指す物理は似たようなところに行くという。だから方向性はちょっと違うんだけど、最後こう、ね、狙うところは同じ。
うんうんうん、
ミュオンを介した基礎物理っていうのが、まあ3種類ぐらいあって、ミュオン G-2 測定と、でミオニウムの超微細構造の測定と、うん、あとは、もう一個、グランドステートの微細構造じゃなくて、1S、2S 間のエネルギー差を測って質量を決めるっていう実験が、別途動き出してて、それは PSI とこっちの J パークで2つ動いてるんですけど、まあ、それの三つをこう、まあ、片や質量決まるし、こっちも質量決められるし、で、それは G-2 のところの決める基準にも、まあ、結構影響を与えるしっていうんで。
なるほどね。
三様で、相関が出てくるというのが。
なるほど。
はい。
トリニティみたいな感じですか。
そう。冗長性というか。そこで、まあ、なんか、問題、なんか、ズレが出てきたら、標準模型の、なんか、ほころびの一端みたいな。
はい。
まあ、今のとこ G-2 がね、なんか、荒ぶってますけど。
まあ、そこじゃあ、
はい、荒ぶってますけど。
皆さん、気になるところではないかと思うんですけど、はい、G-2。なんか、2023年2月に、アーカイブに出てんのが CMD3。
はいはいはいはい。
これは、何でしたっけ？どういう話でしたっけ？
要はその、まあ、G-2 の理論の計算って、要はその真空から、まあ、いろんな粒子がこう湧いて出て、で、その、一番ベースにある考えっていうのは、そのミューオンが飛んで、その間でガンマを1個、光子を1個出して、
うん、
で、それがま、磁場と結合するんだけれども、うん、まあ、これが一番最初の、基本的な秒像、
うん。
で、その間に一番最初の、補正光っていうのは、その飛んでる間に光子を1個出して、うん、その間に光子をもう1個出して、その最初に出た光子を受け取るっていうのが一番最初の補正光で、
うん、
で、これも前回多分話したなんだっけ、シュインガータームってやつです
ね。あ、はいはいはい。
はいはい。それがあって、で、まあ、その、なんか飛んでる間にその出した粒子をなんか出して、拾って、もう一回、途中でなんかまあいろんな光が出て、まあそれが最終的にこう全部吸い込まれれば OK みたいなんで、
うん、
まあ途中で当然そのなんかハドロン、
はいはい、
いわゆるクォークとかそういったもののループとかも当然考えられるわけで、 まあ、その辺の、まあ、どうやって計算するかな、どうやってその情報をインプットするかなっていうので、まあ、今まで基本的には、実験値を電子と陽電子の衝突させた後の、パイプラス、パイマイナスの、まあ、クロスセクションとかを使って、クロスセクションかな、クロスセクションでいいのかな、多分そうだと思うけど、
うん、
はいはい、
e、それを使って。プラス、マイナスから、パイプラス、パイマイナスのクロスセクション。はい、はい。
で、これを使って、まあ、その値を引っ張って。で、まあ、いろんな実験があって、で、一番最新の実験っていうのが、今までの実験と全く違うところに点をつけてきた上にこれを入れると、ズレが消えるっていう。なんか不思議な実験が出てきて。
うん、これは、だから、G-2 を測定してるわけではないんですね。
違います。だから、理論のインプットパラメーターの一つになる、まあ、その一つの実験。で、要は、その QCD と呼ばれる。
うん。
量子、色電磁気だっけ、
うん、そうですね。
のところの、まあ、補正を加えるところの、に必要なパラメータを、こう、実験的に測ってるんですよ。
はいはいはい。
で、それともう一個、QCD、光子 QCD っていう計算が、
うん、
まあ、最近発達していて、その計算とも、まあ、合ってない。もう何がどうなってるのか、ちゃんとそこで折り合いをつけてねっていうのが、うん、今の、問題です。
公式 QCD と合ってないっていうのは、これは違う方法で計算してるってこと？
そうそうそう。それは独立に、パラメータとか多分使わないで多分計算してると思うんですけども、まあ、それがなんか精度上がってきたから、それを加えたらどうなるかっていうのも、まあ、検証されてるところ。それ自身も、まあ完璧に説明しきれるかっていうと、まあ、できてないんじゃない？
うん。
で、その辺を多分、うん、今多分理論と、で、実験の方も、ベル2か、ベルかの、そのデータを使って、このパイ、E プラス E マイナスだから、うん、そのパイプラスパイマイナスの断面積を出すっていう、
はいはいはい。
改めて計算してる人たちもいます。
これちょっと、この論文には、その G マイナス2のプロットはないけど、このパイプラスパイマイナスの、なんか、なんだろう、カップリングコンスタントみたいなのが載ってて、それが確かに図の36に論文に載ってるけど、CMD3 が全然違う。
はいはいはい。
これは、
これはね、
あとは、ね、でも、これ見ると CMD3 だけが違うから、なんか、
そうそうそうそう。
それが間違ってるだけなんじゃないかっていう感じがしてしまうけど。
でも実験の詳細を聞こうにも聞けないという困ったことにロシアのグループだから。
ああ、なるほど。
困った。さあ困ったっていうわけなんですよ。
これなんか大沢がこう
これ
四角で囲まれてる人がいるのは何なんだ。
え、そんな人いる？あ、そんな人いる？
これこの論文だと。
ああ、それ PDF のあれじゃない？
リンクかなんか。
リンク。
確かに、でもロシア人が多いんですね。はいはいはい。なるほど。まあ、G-2 いきなり話し始めたけど、あんまり言ってなかったけど、ミューオンの間時期異常。
異常時期モーメント。
異常時期モーメントで。まあ、詳しくはそのエピソード19を聞いてくださいっていう感じだけど、そのまあ理論と実験のズレがあると、まあ、未知の、知らないなんか粒子とかそういうのがいるんではないかってことで、みんな、まあ、必死になって探しているというやつですね。で、それに使う、まあ、それの計算に使う方の結果がなんかずれてるやつが出てきたんで、これは何なのかなっていうのが最近の話題ですか？他に何かありますか？
はい、いや、だいたいそんなもんっすよ。まあ実験、そうですね。なんか最近フェルミの方が、
うん、
5.1 シグマ、5シグマを超えたっていう話がついに出てきたけども、みたいな。まあ実験は実験で粛々と測るだけですね。
はい。まあそれは、その前回エピソード19の時に確か最初のフェルミのリザルトが出たんかな確か。もっと前だっけ？
え、そうだっけ、
まあ、なんか、
そうかそうかそうかも
そう。まあ、そのくらいかな。で、
はいはい、ホワイトペーパーとかも出たぐらいかな。
うん。うん、まあ、 その時にもすでにずれてて、まあ、さらにデータ貯めたら、やっぱりずれてるよっていうのが確かめられたという感じですかね。じゃあやっぱ、ちょっと、やっぱ謎は深まったっていうか。
深まったというか、まあ、うん、よくわかんなくなる。混沌としてし始めた。
はあ、なるほど。フェルミ以外の実験の状況はどんな感じなんですか？
JPARC ミオン G-EDM 実験。
うん、
で、
名前が長い。
長い。
いつ名前決まるん
だ ?E34 っていう実験課題番号があって、はい、E34 実験とか言われてますけども。はいはい。それはですが、今、ディテクターの、まあなんか、なんだろうな。飛行機の羽、
うん、
みたいな板、ベーンと呼ばれる板を、こう、並べて作るんですけど、その板1枚を今試作機を作ってるところ。で、加速のところもなんかいい感じに初段加速はうまくいったのかな。それも実験して結果これからっていうところですね。で、まあ、あと磁石と、
うん、
あと入射器と、まあいろいろと開発コンポーネントはたくさんあって。
人手は
最近増えてる。
お
う。うん。
まあ面白いそうではあるからね。
まあ結構いろんな協力な人がいろんなとこから来て。
学生とかでもなんかこう、興味持つ人は多そうではある。
で、ついに H ラインも完成しました。
わかんないけど、まあ、H ラインって何ですか？
H ラインって今日多分見ていた MLF の中にビームラインが4本ありまして、はい、U ラインと D ラインっていうのが今見た第二実験ホールにあって、うん、もう一個反対側の第一実験ホールに H ラインと S ラインっていうのがあるんですよ。で、今までは、G-2 じゃないけど、ハイパーファインとかも大体 D ラインで、まあ基礎的な、なんかそういった物理の基礎物理系は大体 D ラインでずっとやってたんですけど、で、それがついに H ラインが動き出したことで。で、H ラインはそういう、なんだ、その、基礎物理実験、潜入できるようなビームラインになってて、D ラインより強度が10倍強いビームを出せる。
なるほど、すごい。
だから統計が10倍溜まると。
なるほど。そうですね。なんか僕、前回 JPARC 来たのが12年前。11年前かな。まあ、2012年だった。で、その頃は当然 MLF は、ミューオン出るとこはなくて、多分1個しか。
12年。
中性子が出るとこしか多分。
D ラインもすでにあったんじゃない？
あ、そうなの？じゃああったかな。まあ今日その MLF で説明聞いて、
はいはい、
中性子が放射状に出るとこの前にミューオンがあるんだよって教えてもらって、あ、ここからミューオンビーム出てんだなっていうのを初めて知りました。はい。
まあ、中性子標的はミューオンから見たらビームダンプですからね。
いやそっちがメインだから明らかに。そう、まあ中性子使って結局企業とかも研究してるけど、まあ、ミューオンもね、ちゃんと
企業来てますから、
ね、分析、はやぶさの分析とか。
あ、
大丈夫ですよ。
参加されます。お疲れ様です。
そうですね。ミューオンビームも基礎研究じゃなくて、だけじゃなくて、はやぶさ、まあ、はやぶさも基礎研究ではあるけど、まあまあ応用的に、その分析ができたりするんで、そう、企業の人も使ってるんですね、じゃあ。
はいはい。
はい、
使ってます。
なるほど。まあ、中性子の方はいっぱい、なんか、住友ゴムさんとか、展示がしてましたね。はい。
どことは言わないけれども
。まあ、ちょっと、ミューオンは多分明らかになってなかったと思うんで、あらわになってなかったと思うんで、公開情報だけ言ってください。
公開なのかな。まあ、とりあえず、その、まあ、興味があるのは、電池材料っすね。
ああ、リチウムイオンは結構ね、はいはい、やっぱ、中性子の方もあったし、
うんうん、
あと、あれだ、トヨタの車が展示してあって、
はいはいはいはい、
それも中性子の方だと思うけど、まあ、
はいはい、
電気自動車、燃料自動車、燃料電池の自動車とかいろいろ、こう、すごいね、燃料電池の自転車、こう、カットモデルがあったね。
はあ、
すごかったです。はい。
はい。あと、ソフトエラーとか、
ああ、それは宇宙船の、あの、宇宙船による半導体のエラーとかをシミュレートするとか、そういうことかな。はい。
それが、まあ、大強度で来るので、倍速でこうシミュレートでき
るん
です
ね。なるほど。
倍どころかって。
確か、それも書いてあったな。っていう、まあ、ミューオンの未来は明るいっていうか、JPark でミューオンどんどんやってるんで、楽しそうっていう話かな。まあ、いろいろ
元素分析がやっぱり今でかいですね。
元素分析は結構でかい。うん、まあ、その前回の多分、ポッドキャストで、その、大型考案の便を調べましたっていうのも確か話したと思うんですけど、そういうのがね、結構。で、今はやっぱ、はやぶさですね。はやぶさの分析やってるよってすごい推してて、はやぶさのなんか模型も、なぜか JPark に置いてあるって。JAXA みたいな感じでしたね。あそこだけ JAXA になって
た。なぜか JAXA。小判とか、シャチホコとか、
ね。あ、小判も書いてあったね。小判の分析で、金と銀の含有量を見読んで調べるみたいなね。シャチホコはちょっと知らないけど、あったんですかね。
オープンなのか。知らん。
ペンギンダイアグラムでおなじみのジョン・エリス氏が来られたんですか？
そうなんですよ。JPark の、ミオン G-2 のコラボレーションミーティングって、うん、まあ、各地、世界各地からの、その、共同研究者が一堂に会して、まあ、実験のステータスを報告する、まあ、会議があるんですけれども、
うん、
そこにセミナーで特別招待で、ジョン・エリス氏を呼んだと。で、会ってきました。
な前も会ってたよね。
前も会った。
写真撮ってたよね。
そうそう。11年ぶりの再会。まあ、変わらずお元気でした。そこに、その講義資料があって、うん、そこにも、上の実験の CMD3 の話がここに書いて。
なんて言ってたんですか？
いや、特に、どうしようかね。どこへ行くのかね。クオバディスって書いてある。
クオバディス。なんかあれですね。主要どこに行かれるのですかみたいなやつですね。
クオバディス G-2。
さすがだ。ジョン・エリスさんはなんかダークマターの仕事もしてた気がする。
うん、まあ、
論文読んだことある気がする。うん、忘れたけど。
幅広でやっていらっしゃいますよ。その代表格がペンギンダイアグラムですね。これがペンギンに見えるかどうかはさておき。
ペンギンダイアグラムとは何ですか？
何なんでしょうね。まあ、一個のファイマンダイアグラムの一種です。何かと聞かれても何だったかな。何だったかな。こういうのがあるよね、みたいな。候補の人と。論文にペンギンを入れるにあたって、どういった経緯で入れたのかっていうのはなんか諸説あるらしくて。まあ、一説にはなんか、その前の晩になんか飲み会で、飲み会というか、ダーツバーで俺が勝ったら、まあなんかしてやるって。俺が負けたら論文にペンギンという言葉を入れてやるぜ、つって、負けて、ペンギンを入れた、という説もある。
なんでそんな、まだ生きてる人なのにそんな、あやふやな伝説にな
る。そう、なんかよくわからんけど、ペンギンダイアグラムに関してはなんか、あやふやな伝説がいっぱいあります。
まあ、ペンギンダイアグラム自体は別に今回の話とは何の関係もない。
ない
ですね。ハドロンの話だからな。はい。
これがあまりにも有名すぎる。なぜペンギンなのか。はい。
はい。あとは、まあ、さっきその話したけど G-2 とかその QCD の計算をされている木下藤一郎さんが、亡くなられて、2023年、今年の3月に亡くなられてますね。はい。
はいはい、
まあ、この、G-2 とか、このごちゃごちゃの解決を見ることなく、残念ながら、まあ、98歳ですからね。
はい、年です。 まあ、もともとは、なんかもっと違う計算をしてたらしいんですけど。
うん。
なんかそれが、結局なんか途中で、なんかそうか、ちょうどその海外渡って、で、セルンに行ってた時に、たまたまその G-2 の実験をしてるグループがいて、うん、で、ここの計算ができたらいいのに計算してくれる人いないかなーっていう話をしてたら、あ、それ俺見たことあるみたいなんで、そのところで、昔のそのなんか計算してたのをそのまま活かして、
へえ、
そこでこうパンと、はい、計算できたっつって、全部足したらゼロになるのは知ってんだぜみたいなんでなんとかでバーンと結果出して、そこからずっと QED の計算やっていらっしゃる。
あ、QED か、そうかそうかそうか、そうだよね、 QED、
そうっす、 QED、
そうだそうだ、なんでそう、なんでだから公式 CD がさっき出てきたのかがよくわかんないんですけど。
え？
さっきの。あ、さっきのはそうか。pi、e プラス、マイナス、pi プラス、pi マイナスだから、QCD 関係あんのか。
はい、
そうかそうかそうか。で、QCD でも QED でも両方関係あるから、比較ができるっていう。
そう。
ああ、はいはい。そうですね。QED は、計算が。うん。QED の計算はやられた方ですね。
そう。
木下先生。はい。なんかあんまりその亡くなった時にニュースとかで、日本のニュースとかではあんまり流れてなかった。そうそう。だからアメリカだと、うん。
あんまり日本の報道はやっぱ引っかかんない。
うん。
偉大な計算であっては。
結構やっぱアメリカ人の方の追悼記事が結構やっぱ出てて、で、僕読んだ中で、有名なのの世界で最も美しい銃の科学実験とか、そういう本を書かれているロバート P. クリスさんっていう方が、
はい、
まあ追悼記事とか書かれていて、すごい詳しい、
はいはい、
ですよ奥さんがなんか何やってたかとか、そういうことも書かれてた、確か。
ああ、研究者だ。
あ、元研究者かな、うん、で、なんかその、アメリカ行った後は、なんだったかな、なんか、編み物だかなんかの、
はあはあ、
うん、先生かなんかな、だったかな、
はいはい。
この記事じゃないかもしれない。まあなんかそういう、いろんな記事が結構研究先生に関して、英語の記事はあって、
はいはい、
そういうの書かれてたりしましたね。日本語の記事はあんまりなくて。
残念です。そうですね。そうですね。ナイス。
この貼ってもらったスライドは、
ね、
リンク貼っていいんだろうか。
別に公開情報だから大丈夫だと思うよ。
じゃあ。
まあ一応誰でも見れるってことで。うん、
日本語だとこれが詳しそうだね。
日本語じゃないんだ。残念ながら。
日本語じゃないのこれ。あ、本当だ。本当だ。
スライドになってるけど、日本語
じゃない。日本語じゃねえわ。
ただまあこれまでの研究の歴史という意味で。そこに並んでると、まあ、詳しく話聞かないとスライド見ても実はよくわかんないっていう、うん、
そうっすね、これは完全になんか物理の話なんで、
そうっすね、我々物理の話なんで、
なかなか難しいです、はい、
マスシンジュラリティってその計算が全ての根底にある TDD とかなんかいろんな人が出て
きてだんだんこうさあやってうちにオーダーがどんどん増えていくの
が面白いこれが何個ありますみたいな、
最初シックススオーダーとか計算してて、1967年に、1980年から2020年はテンスオーダー、10オーダー目すごい話ですね。
なんかもう個数がえげつないことになって、うん、どうすんだこれ。でなんか特に難しいループっていうのが何種類か、
あ、
それの計算にやっぱり時間がかかる。
なるほどね。まあすごい、そういうすごい緻密な計算をされていた方がお亡くなりになってしまった。これはだから誰、どなたが
引き継ぐ、これは日本さんって方が引き続き計算をやっていらっしゃる。
なんかお茶の水大、
いやいや、理研の人、
理研、ああ、
他にも何人かいらっしゃるはずで。
なるほど。じゃあ、 大丈夫なんです。
大丈夫です。そこは大丈夫。きちんと受け継がれて
ます。はいはい。っていう、まあ、G マイナス、そんな感じですか、じゃあ。
はいはい。
サクサクと進んだけど。
サクサクと。そうなんですよ。まあ、前も話したからね。
うん。
あまり進展があるっていうか、なんか、うやむやっていうか。
よく、まあ、よくわかんない。
もやもやしたもんになっちゃった、うん。よくわかんないけど、まあ、しくしくと進めるしかないと。う
ん、まあ、なんか、ノーベル賞が、明日かな、今日か。
ああ、はいはいはい。
物理学者明日、明後日ぐらいなんですけど。
どうなんでしょうね。
まあ、なんか G-2 とか言ってる人がいたんですけど、それはない。それは全然ない。
ない。
全然ないですね。
まだ
まだ。
うん。何もわからん。
そもそも G-2 があんのかもわかんないし。
まあ、G-2はある。
あんの。
あの割はある。あの割はあるんだけども、それがスタンダードモデルの予測値とどれだけ違ってるかは分からん、
うん、
まあ、実験値は確かになんか2からずれてるとは言ってるから、
うん、
うん、そこは確か。
なるほど。まあそれだけだとやっぱあるとしても、なんなのかがちょっと分かんないと、
うん、
ノーベル賞出すに早いかなっていう感じですね。
はいはい、測りましたねでノーベル賞しかも精度上げただけじゃちょっと出せない。
はい、まあG-2、頑張ってください、今後も。
うん。うん、
はい、さっき、大型考案の話とかちょっとしたんですが、まあ、ミューオンの応用のニュースとかが多少あったんで、
はいはい、
まあ、触れますかね。
はいはい。
ね、
難しいですね。
1個目、あれ、これだいぶ、前だな。2021年3月。あれ、なんかこれ、こんな昔これはいいか。
結構前の記事
か。これだいぶ昔だな。なんか、うん、ミオグラフィーの陸から海への展開っていうやつで、まあ今まで火山原発ピラミッドとかをミオグラフィーで、まあミオン、宇宙船のミオン使って投資してきた。が、うん、海でもやったよっていうニュースがあって、これ最近だと思ってたんですけど、日付を見るとだいぶ昔なんだ。
だからなんか雪の厚さを測ろうだとか、なんかそういった例が結構あるような気がしますね。う
ん、これはなんか、アクアラインですね。東京湾のアクアラインのでやったよっていうやつがあって、
はいはい、
まあ海に置くと、何がわかんのかっていうと、まあ、なんか地震による津波だとか、低気圧による異常波浪が東京に到達する前にイメージングできるよと。まあ、波の高さが変わったりすると。本当かなっていう気はするけど、なんかそんな早く統計溜まるかなっていう気がするけど。
ちょうどいいぐらいなら、まあ、そこそこのレベルではわかるんじゃない？超いいぐらいな。
どうなんだろうね。なんかまあ、まあできるって言ってるからできるんでしょうけど、なんか。
いや、知らん。
たぶん水って例えば、その、
そんなに
密度高くない、密度っていうか、密度でいいのか。
うん。
そう、なんか。
まあでも結構そこそこな。まあ、でも、アルミ。そうね、
3分の1ぐらい、比重が3分の1ぐらいになっちゃうんじゃないかな。
うん、
あの、地下実験も、スーパーカミオカンデとかも、地下1000メートルでやってるけど、ウォーターエクイバレントっていう単位で、その他の山との高さ比較したりするんだけど、それだと、だから 2.7 倍ぐらいなんだよ。2700メーターウォーターエクイバレントとか、そのぐらいになるのかな、多分。
地面よりは、まあ、貫通するわ。
貫通するから、だから、結構大変なんじゃないかと思うんだけど、
まあ、
波ってだから速いからさ、こう、
そんなに、
速い変化をミューオンで見れるのかなっていう。
大面積化すりゃ、
まあそうだよね。まあ、でかくすりゃ、そりゃ、できるんだけど、でかくすると、こう、一分解能は悪くなっちゃう。あ、こう、深さ方向にでかくするのか。で、それだと、ダメだよな。それ意味ないね。
結構。単純に面積増やすしかないんじゃない。
まあそうだな。
うん。
まあできるらしいですね。はい。っていうのが一個と、あともう一個は、一個ちょっと飛ばして、先にクフ王のピラミッドの話。これは2023年3月。
そんな古いのか。いや、新しい。
まあこれは新しいですよ。まあこれは別に前から、
うん、
あの、クフ王のピラミッド、
はいはい、
エマルション使って、
はいはい。
はい、さっきのあの東京アクアラインは多分プラシンだと思うんですけど、まあ、あれは本当にすぐ分かんないといけないから、はい、エマルションだとダメで、ピラミッドの方は、エマルション原子核乾板をピラミッドの中に置いて、うん、道の部屋とかを空間を探すっていうのをやってて、まあ、2023年のプレスリリース3月のプレスリリースは2016年に発見した空間の大きさや位置を
はいはい、
詳細に計測したと、はいはいはい、まあ、いうニュースがあって、数センチという高い精度で、まあ、分かったってことなんで、うん、すごいですねっていう。うん。まあ、特にこの、これがどういう部屋だったとか、そこまでの話は。
知らない。というか、開けてないから。
わかんないですけど。
未知の空間だから。
そうだよね。だから開けんのかね。
どうするのかね。
あるっていうのが分かったから、
うん、
そういうのを聞いてみたいな。
そこはまた別の話じゃないか。
まあもちろん開けるのは考古学者がやるわけで、物理学者がやるわけではないんですけど、うん、ちょっとね、気になりますね、こういうの。ちなみにあれですね、このピラミッド、その J パーク、KK か、KK の人たちもなんか、その、この辺の茨城県の古墳を、
はいはい、
ミューオンで測りますよと。
結構いろんなグループがいろんなところでいろんなこと言ってますね。まあ古墳。大体古墳、大体
古墳。古墳やってるグループ他にも知ってますね。
うんうん、
はい。
まあ、いくつかあります
。まあ茨城県は、KK は高校生とかがやるっていうふうに見た。はい。東海村。
センター
東海村じゃ今日一般公開でもなんかそんな話をちょっとして、
はいはい、立派な建物まであるから。
え、
立派な建物まであるから。
どういうこと？
あの、考古学じゃないけど、なんかそういった
専門のなん
か建物ができて、立派な建物があります。
なんか、他のとこでも募集してたけど、なぜか高校生とか中学生限定なんで、
うんうん、
なんか限定なかったら僕も応募すんなに。
ああ、確かに。そういったところは確かに配慮はしてないですね。なんでだ。
おっさんは来んなっていう
感じ。まあ若い人たちどうぞ。
まあそれはその方がもちろん、
まあ、
あのいいですけどね。
後世、うん、育成なんですよね。
そう
す、
うん、僕が今からやっても楽しいだけなんで。
自分で作れと。まあ、ね、買ってきて自分で作れと。
まあできてな、プラシンと MPPC 買ってきてやればいいんで、まあできるっちゃできるんですけどね。
はい、誰でもできるよね。おせち重箱と
か、ね、ああおせち見ました、うん、この間高橋翔太さんに神岡で会ってお せち見してもらいました。
検出器ですよ、検出器。
はい、あの重箱の中に入ってプラシンがプラスチックシンジェーターが入ってるっていうミューオン、宇宙船ミューオンの検出器ですね。はい、あとはミューオン関連ニュースだとよく分かんなかったやつがあって、まあ、地震研で、世界初ミュー粒子によるワイヤレスセキュリティ技術、
うん、
コスモキャットってやつですね。まあ、コスミックレイで、シュレディンガーの猫的なんで、キャットだと思うんですけど、
うん、
まあ、発表のポイントっていうのが暗号鍵を送受信者間で一切やり取りしない超高セキュリティワイヤレス通信技術の開発に成功した。
した。
で、次世代近距離通信におけるデータエンコード標準技術として期待される。強固な暗号化技術としてポスト量子暗号学に寄与することが期待される。
うん、
という、まあ、ポイント見ても何のこっちゃっていう感じなんですけど、まあなんかこう詳しいプレスリリースを見ると、宇宙船のミューオンが降ってくるタイミングをなんか乱数として、
うん、
それを鍵としてやるっていう、
うん、 近距離なのね。結構近距離だよね。
まあ、ミュウオン、同じミュウオンを検出できないといけない
っていう
ことですね。
まあ、ディテクターこれ結構なんか距離離してるように見せかけて多分ねすぐそばにあるんで。
うん。まあその上下が一緒とか。
うん。
うん。いやなんかあんまり
近距離って書いてる。
どういうこどういう使い道なのかよく分かんなかったっす。
世代近距離。うん。まあだからインターネットのような普通の通信と思ってはいけなくて、うん、もっと近距離のなんかもっと近い
なんNFC みたいな、
うーん、なんまあそんな感じかねNFC でこうミオンが通るまでこう待つみた
いな。まあでも1秒あれば通るから、まあ、
確かに
検出効率 100% ならそれで大丈夫。
うん、
なんか難しい、よくわからん、うん、と思った。
はい、
原理がよくわからない、
うん、まあ、応用先もよくわからん。
うん、あ、応用1個書いてあるね。なんか EV 電気自動車の充電施設で、
はいはいはい、
あーそこで、そうかそうか、その電気自動車の充電ついでになんか Bluetooth とかで通信するときに、
はいはいはい、
まあ、ミュウオンが通る暗号化できる。
その時間同期はどうやってするんだろうね。
それはまあGPS で、まあ
なんかそれでやるのか。
暗号化通信速度とかも速いらしい。
うん、GPS ないとこでは使えないのかな。
まあ時間がないとね、
うん、
できないから。
僕も、まあ、
そういう詳しいことは書いてない。まあそもそもちょっと暗号通信とか詳しくないので、
まあ、
あんまり
わかんない。そういう、あんまりやるとボロが出る。
そういう使い道もあるらしい。
らしい
です。まあミュウオンすごいっていう、はい、感じですか。
はい。
ミュウオン、だいたいミュウオンについて語り尽くしたけど、あとなんか、ありますか。
この間物理学会行ってきましたよ。
物理学会やってたね、仙台だっけ。
そうそうそう。
はいはいはい。僕はその時北海道行ってたけど。
何、あ、来年北海道なんですよ。物理学。
あ、そうなの、
うん、
じゃあまた行くかな、その時。9月
?9 月。
うん。もうそれあれじゃん。もうホテル早く取んないと。
まあ、日程が決まったら取るか。
仙台は取れましたか？なんか。
全然宿なかったから、しばらくその楽天トラベルに張り付いてこう、更新ボタン連打して、こう。今だっつって。
取れたそれ。
取れ
た。いくらだった一泊。
ね、8000円とか5000円。
ああ、じゃあ、危ない。じゃあ大丈夫。
全然、うん。走れなかった。
なんか、それ物理学の3連休にわざわざやってたから、ダメだろっていう。子供いる人は、あれだし。
うん。
その、やっぱ宿泊費的にも高いから。
ちょうど他のなんか学会ともぶつかってたらしい。
なんかね。言ってたね。
うん。宿取れねえ。
うん。研究費も、その宿代に出張費で消えてしまうから、無駄にかかってしまうし、なんか、なんでそうしてるんですかね。なんか9月とか3月にやってんのって授業がないから、その時期にやってると思ってたんだけど、だったら平日にやるべきなんだよなって思うけど。
部屋が取れなかったんだろうね。
ああ、
で、キャンパスも2つになんか微妙に分かれてて、うん、青葉山が祖閣の方で、
うん、
川内の方が物性みたいな、
はい、
両方になんかね、なんか縁がある人は行ったり来たりしないといけない。
あ、なるほど。
また青葉山が山と名乗るだけあって、川内からの上り坂がすごいって。
川内なの、あれ仙台、
違う違う、
仙台キャンパスじゃない。あ、そうなんだ。
仙台だったらどっちが仙台か分かんなくなっちゃう。
え、でも青葉山も地下鉄通ってんでしょ。
そうそうそう、
だから
まあ地下鉄で行きゃ話は早い、うん、だ青葉山の地下鉄から降りるときはなんかエスカレーターで登るとなんか6回ぐらいこう登んないと地上に出れる。
すげえ、大江戸線みたいじゃん、
うん、
へえ。
なかなかエレベーター使った方が早い。
あれはナノテラスは行きましたか。
ああ、僕行ってないんですよ。
まあ最近、昔このポッドキャストの 昔の回で長直さんっていう方が出た時に、
あの長直さん、
物性剣って犬の方を作った長野さんですね。が出た時に、もうすぐナノテラスっていう名前は決まってなかったんで、東北大に新しい放射光施設ができますよっていう話をしたんですけど、まあ、最近できて、
はいはい、
あ、まだ動いてはいないのかな。でも最近なんかテレビとかに露出するようになってきて、名前も決まって、まあ、若干ダサいですけど、ナノテラスっていう名前です。
あの、さっき MLF にアマテラスってあったけど。
アマテラスあったね。
ビームラインがあります
。ナノテラスはなんでなんかダサさを感じるのかってとこう、最後がナノテラスのなんか U で終わるじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、それが、
確かにその U いらなくないって。
なんかそれがダサいっすよね。なんかもうテラスってさ、TERACE とかだったら、
はい、トレイスになっちゃう。
トレイスか。テラスって L か。
あ、違うか。TE だからいいのか。テラスね。はいはい。
うん。なんか、そっち系の綴りだったらよかった。なんかめっちゃローマ字。
こう
日本語をめっちゃそのままローマ字にしました感が。
それは照らさないとダメだからじゃない
。まあ、それがちょっとあれなんですけど、最近できてますね。はい。
はい、
仙台はあとなんか、ありますか？
なんだって。ああ、発表内容ね。ハイパーカミオカンデのトークをなんか聞いたん、
うん、
だけど、あれ、何？今までって上からこう回路のモジュールの線を引っ張って上から電力供給してた。
うん、
次水の中入れるんですってね。
え、そうなの？
うん。
へぇ、知らなかったっす。なんでだろう。
ぼちゃん。え、つけんの？マジで？
なんで？
PMT のハイボールとか全部そっからくべんの？や
べ。そんなことできんの？そうなんだ。初めて知ったけど、どこに入れんのそれ。
読み出し回路をなんか後ろのなんか。
あ、PMT のすぐ後ろに置くってこと。そ
う
へ
ぇ。防水性となんかその辺を全て兼ね備えたなんか。
あ、それ初めて聞いた。知らなかった。そうなんだ。
そういった開発が進んでるって。マジかって。すげえみたいな。
へぇ。
で、それでなんか、まあそれは閉じ込めてるから、まあ真空じゃないけど、なんか乾燥した空気が入ってるけども、それでまあ回路を動かしてると発熱して40度か50度ぐらいに上がっていく。
ああ、いい感じの。
いい感じになんかほんわかしたあったかい状態になる。
いい感じのお風呂になっちゃう。うん、
それでなんか、その、なんだ、回路がその温度でも動作するんですかっていうのをテストしたりだとか。あとは、
え、その温度で運用するってこと？
そうそうそうそう。
それバクテリアとかすごい湧くんじゃない？
ああ、水の方は知らん。回路の付近。
おー、で、水についてんでしょ、でもそれ。
そうそうそう。
大丈夫なんか
さ。そこの根津の移動がどうなってるのかよくわかんない。
うん。
でも、まあ、ほんのりあったかくなるんじゃない？
そうなの。なんか、ま
あ。そんなに水温は多分上がらないと思う。
あー、
うん。
周辺だけ
ほんのりあったかいかもしれない。
スーパーカミオカンデのバクテリアを研究してる人には嬉しいかもしれない。
生育環境が整いました。なんかつけるらしいです。で、それでなんかその組み立てる時の湿度っていうのが意外と重要らしくて、
うん、
なんか湿度の高い日に作るとなんか水につけて落とすとそりゃ結露してショートして死ぬと。
ああ、はいはいはい。
なんか、ね、そういった、だから乾燥した日に作るかシリカゲル入れるかみたいな、そういった議論もなされて、凄まじい戦いでした。
そういうことやってんですね、HK の開発は。はあ、ハイパーカミオカンデは、あれですね、まあ、絶賛穴掘ってますね。
うん、
最近、車を買ったので、カミオカンに行ったり、
はいはい、
7月だっけって行きましたけど、まあ、ハイパー系できるぞ感のある空気感が。
まあ作るんでしょ。
うん。あと、そうだ。まあ、前、この、ポッドキャストの前の回でも言ったんですが、今月末にも神岡に遊びに行くことになってて、
はい、
なんかあの、ダークマターの日っていう。
そんな日が。
10月31日のハロウィン の日をダークマターの日にしようっていう世界的な動きがあってまあその関連イベントをやるっていうんで、
ゴーストだ
10月28か10月28にあのトークショーをやります。で話す人はあの僕の亀岡にいた時の後輩の、はい、小林さんって人が話して、まあ、あとこのポッドキャストに出てくれた高橋翔太さんとか来るので、
はいはいはい、
なんか多分喋ってくれるじゃないか
まあ絶対喋ってくれるでしょ。
高千代さんっていう方もこのポッドキャスト出たんですけど、はい、来ます。みんな来るんで、はい、もし神岡に近い人はぜひ来てください。はい、
東海遠いんだよな東海遠いんだよな
東海
行かね、だからな
ニュートリノはすぐ届くけど290キロだっけな T2K のベースラインは、うん、はい、何の話をしてたんだ、ハイパーカミオカンデの話か、
はいはい、うん、なんか落ち
たなんかあるかな、あと学会とか
だかな、まあ、なんかいろいろやってたけど、ブルコさ、アクションサーチでなんかなんだろうな、周波数のなんか音をなんか調べてた人とかいたし、
うん、まあアクションはそうっすね、ダークマターアクションはそのキャビティを作って、
うんうん、
マイクロ波で共鳴する周波数を探すという実験なんで、それでも日本でやってる人あんまりいなかったけど今いるのかな、
学生が一人発表していて、アトラスの回路グループは相変わらずなんかすげえ激しいことをやってる、
あアトラス LHC のアップグレードをして
やってるけど、すげえすげえな、なんかストイックというかなというか、そういや、あの、KK の次期機構長。
ああ、浅井先生に決まりました。候補なの？まだ決まってないの？
あの、確定ではないけど、まあ、まあ、候補としてもあります、
うん。まあ、トラスの浅井先生ですね。
そうそうそう。来ましたね。
今は小林隆さん。
いや、センター長、そっちは。J パーク
センター
長で。
機構長
だね。KK の、機構長はまた別で、今、山内さん。
ああ、はいはいはい。まあまあ。あんまり、あんまり誰がなってもよくわかんないですけど、どうなるのか、関係あるのかよくわかんないけど、はい。
多分次のね、あの計画というか、まあ、そういったものが、上によって決まるので、
うん、
その人が何の物理をやりたいかによってね。まあ、一応公平ではあるけれども、ここぞという時には大なた振るって、バッサリと。
うん。いや、なんか、学会全然行かないから、そういう最新のネタを
はい、はい、
あの聞けるといいですね。
はいはい。
こう、学会に参加費払って行って、
うん、
なんか、こう、入り口とかで待ち構えていて、マイクを持って、今日はどんな発表したんですかみたいなの聞いて、録音するっていうのをいつかやってみたい。
やべえ。絶対人選ぶでしょ。学生答えてくれるから、ね。警戒されるぞ。
怪しい人いるってなっちゃう。うん、そう、なんかあの、言語学のポッドキャストで、あの、まあ、オーストラリアかどっかのポッドキャストがそういうことやってたっていう話を聞いたんで。面白そうって思って。
すげえ、ようやるわ。いや、絶対無視するよ、そんな。
なんかね、その有名だったらいいけどね、そのインタビュアーが。うんうんうん、もう僕が言ってもお前誰だよ、みたいな。
そうそう、
はい。
それなら学会に潜り込んだ方が話早い。
潜り込んで勝手にこんな話があったって
。勝手にはまずいけど。
勝手にこんな話があってさ、っていう。
どこまで公開情報なんだろうね。
まあ、学会出してればまあまあ。
まあまあ
まあ。まあなんかダメだったら言うよね。
うん、
絶対写真撮らないでくださいと。まあ、組閣あんまないね。物性はね、
うん。
そういうの厳しいけど。
むしろ研究に光が当たった方がね、
うん、
組閣はハッピーだからね。むしろ。 やばい結果を載せてるわけでもない
し。はい。
広めたところでお金にならないし。
あ、全然話変わるっすけど、最近じゃない、さっき、
はい、
部屋見してもらって、
はいはい、
キネシスキーボードあったけど、あれはどうですか、使い心地は。
あ、めっちゃいいっすよ。やっぱ親指エンタースペース、ん?親指エンターが偉大
だ。ああ、それがいいな。
そう、うん。まあ、それ以外にも、まあ、この湾曲、ちょっと分かれて湾曲になってるのと、うん、かなり
いい。なるほど。あれ、いくらすんだっけ、キネシスって。
ね、4万。
ああ、そんなもんなんだな。
5万ぐらい。
ああ、まあまあ、5万。まあ、ちょい高いけど、うん、なんかあの、
トープレ2個分。トープレ2個分。
リアルフォース。
リアルフォース、2個じゃ足んないか、3個ぐらいか。ものによるな、うん、あの、なんだっけ、あの、タイプライター式のなんかやつは2万5000とか。
うん。
トープレのリアルフォース。
まあでもなんか、実物、キネシス見たらでかいな。存在感がすごかった。
でかい。思ったよりでかい。それこそあの、ね。某大学の某数学の、
はい、古畑さん、はい、
そうそうそう、
まあこの話多分ね前回もしたんだけど、
あ、なるほど、
はい、
あれで B ランクですか、
あの秋葉原というか秋葉原よりちょっと来たかな、末広町御徒町、まあなんかその辺にある御徒町かと秋葉原の間に、あの、自作キーボード屋さん、勇者工房っていうのがあって、たまに行くんですけど、
はいはい、
自作でもこう、親指にエンター。
はいはいはい。
まあ、あれは別に何でもありなんで、親指にエンターとかも勝手に割り当てられるけど、うん、まあ、あれでも、まあ、5万はいかないかな、自作すると3万くらいかな。
はいはい、
で、あれも、キースイッチ選べるから、こう、好きな、
はいはい、
なんつうフィードバックを選べたりして楽しいっすよ。まあ、僕は作ってないけど、僕の同居人がなんか凝ってて、
おお、
エンターやっぱ親指エンターにしてたと思うな。スペースかな、親指スペースかな。
親指スペースって普通
だ。なんかしてました。
普通だな。大体親指でいけない。
あの左右分離型で、それは本当に完全に分離してるから。キネシスって一体になってるじゃん、はいはいはい。分離はしてるけど、はいはいはい、離れてはいるけど。それは、こう、ケーブルで繋いで、完全に分離してるんで、こう、好きな、か、あの、肩幅にできたりと
か。寝転びながらこう打てるやつ。
それもできる。
究極。
見た目がすごいけどね。なんか、剥き出しというか。
あは、基本が。
大変そう、なんか、あのキースイッチ1個につき多分4箇所ぐらいハンダ付けそれを
そういうこと
だからキーの数分やってたから
やべえ
200とか何箇所200、
はあ、
300箇所ぐらい
そんなに
ハンダ付けすんのかな、やってましたよ。
106キーで
106はないから
ないか
きっと、まあ80ぐらいあんのかな、
ね、80キーか
60から80ぐらいはありそうなんで、200から300ぐらいはありそう、はい、っていうキーボード話。
キーボードラグビーですから、
ね、僕はもうずっとハッピーハッキングキーボードなんで、
シャクシー
だ。まあ、あれで
HKB とリアルフォース以外以下はもう D ランクとして最低レベルとして今すぐ使うのをやめるべきと書いてありますから、ね、キーボードにお金をかけましょう。
うん、なんかメカニカルキーボードにも憧れるけど、別にハッピーハッキングのあれでもスコスコでも全然いいかなって。
結構抜けが大きくて気持ち悪い。
なんかあの最近そのキークロンのっていうメーカーが結構そのチェリー MX 互換のキーボードを出してるから、それを結構いろいろ選べるんで、なんかあのスイッチキースイッチ変えたい人の入門としてはその辺がいいんかなっていう。ちょっと自作まではめんどくさいんで、
それは
キークロンちょっと買おうかなっていうのは思ってんだけど、うん、まあでも別にハ ピーハッキングで満足してなくて
十分だと思いますが、
うん、はい、
キネシスになれるとは、ね、本当に使えなくなる
あれ家にはないの、ここにしかない。
ないない。ないない。
はかどるのか。
はかどるはかどる。
まあね、そうだよね。
あ、作業はこっちに来ないとね、できなくなるという、ね。
ああ、まあまあ、それは、
そう、
それはそれでいいよね。
全然
全然。うん。逆に家で仕事しない。うん、
これからちょっとプロシーディングスを一件アップロードしないと。
あ、そうだ、最近どっか行ってたよね。その話を聞くか。
そうか。FFK2023 っていうのがありまして、ね、
うん、
それでオーストリアに行ってましたが、
オーストラリア最近地下、オーストリア地下の人も行ってたな、タウプかな、なんか、ね、まあまあ全然違うと思うけど、
うん、
はい、うん、いいっすね、ウィーンですか、
あ、うん、ウィーンです、うん、で去年はイタリアとイギリスとスイス。
めっちゃ行ってんじゃん。
ジュネーブと、あと、どこだっけ。あれだ、チューリヒか。チューリヒからそこから北に行ったところの PSI。
ああ、パウル・シェラー。
そうそうそう。
はい。
あとイギリスはラル。
ん？
ラル。ラザフォード・アップルトン。
あ、へえ。
ラブラと。
楽しかったですか？どっか。
楽しかった。
どこが良かったですか。
一番良かったのはイタリアのパルマだね。パルマ、何食ってもうめ
え。
パルマハム、パルメザンレジャーノ。
あ、はいはいはい。
パルメザンチーズ。
うん。
パルメジャーノレジャーノ。いや、何食ってもうまい。めっちゃうまい。マジうまい。
あ、イタリアはね、みんなそういうね。そうなんかトラブルとかなかったの。
ね、ジュネーブに行った時に、トラムがストライキを起こしやがって、移動が時間通り時間指定されても遅れるみたいな、やべえ。セルンにはたどり着けたけど、
そうか、セルン行ったんだね。
そうそうそう、セルンの中入ってきまして、あ、うん、しまった、うん、あれだ、ラグランジアンT シャツと
マグカップと、
マグカップは買わなかった。ラグランジアン T シャツとラグランジアンナップサックを着ました、
ね。うん、僕がいた神戸の研究室アトラスの人がいたんで、みんなラグランジアンマグカップ黒いやつを買ってきて
なるほど、
それ使ってた。セルン行ってみたいっすね。
いろんな通りにその人 の過去の物理系の研究者の名前をつけられてて、アインシュタイン通りとかルートアインシュタインとかで、ロードユカワも一応、
お、へえ、あるんだ。
唯一ユカワ名前だとルートラビもあるし、
お、
まあいろんな著名な人が大体たまに何、あ、それもなんかウィキペディアかどっかに全部ルート一覧が載ってて、
ああ、便利、
これ誰みたいな。もちろん知ってますっていう人と、これ誰みたいな人が結構入り混じってて、なかなか面白い。
ジョン・エリスのオフィスは行ってないの？
行ってない。
どうもこんにちはーっつって、
ちょっとね、メールすぎて、ね、ちょっとわけわかんない。
はい、ジョーンって。
いやいやいや、まあ一応オフィスは多分決まってるのかな。なんかすげえ迷路なんですよ。ドミトリーはまあともかく、なんかその会議の会場が、その会議の規模によって、なんかしょぼい会議になると端っこの方に追いやられるんですよ。
ああ、
ほんと？校内ぐるぐる歩き倒してようやくたどり着くみたいな。いや、ジュネーブはまだフランス語だからね。
うん、
我々まだ馴染みがあるけど、うん、
まあフランス語一緒にやってましたね。
そうっす、チューリヒはドイツ語
で、ドイツ語、うん、
飛んでいったらもうマジわけわかんねえ。でついて切符買ってたら、これはなんだ、チューリヒの中央駅に行きますかって、知らねえよ。初めて来たのに知るわけねえよと思いながら、さあ、
加速器先輩が 来週あたり多分チューリヒか永定派行くらしいっすよ。
永定派ですか。川のほとりのなんかあのチーズフォンデュは美味しかったし、
うん、そうなんじゃあ教えてあげるといいと思う。
そう、永定派の学生何人か日本の人が、
ああ
たい、まだいる、まだいるかな、もういない、ま、
なんか岩切くんいたけど、
はいはい、
彼は移動するらしいですね。
へへ、
岩切くんっていう子を半大の後輩が、
あ、いたのか。
いたいた。
ないと幅広い。
うん。はい。そうね。エテハ。
エテハはチューリヒ。
そう、なんか、さっき先輩は、また、またっていうか、一緒に今、あの、AI を使ってイオン源を制御しようっていう。
マジか。の、
僕は完全に趣味なんですけど、仕事ではないんですが、一応協調者で、協調でやってるんで。
ようやく、ようやくか。
うん。
ここでもまあなんかそういう話が出て、なんかあの、MPS、マシンプロテクション、なんだ。まあそういうなんかシグナルが立った時に、加速器がバーンと落ちるんだけど、そういうの原因が一体何にあるのかっていうのをあらかじめこう予測して、なんか調整するとか、脳を自動化できないかなとか、
なるほど、な
んかそういうパラメーターがまあいっぱいあるわけだから、そこをなんかこう取り込んでなんかできないかっていう話が。
いや、全然いつでも相談お待ちしてますよ、それは。
まあ具体的にどうなるか分かんないし、ね、
僕はこう、なんか仕事あんまやる気ないくせにそういうところに首を突っ込みたがるっていう。
フィッティング関数はね、何が適当なのかっていうのを自動で弾き出してくれるとか。
ああ。
そういうのはどうなんですかね。
いや、それはでもモデルがあるでしょ、そうそうそう、物理は大体。
だから、それはそうなんだけど、なんかそういうことを考えてる人たちがいるらしい。うん、まあ、でも、そう。モデルから実は推定するのが意外と難しいのがあって、うん、USR だと内部の磁気秩序の分布がどうなってるかが全てなわけじゃないけれども、うん、まあそこの磁場の依存性だから、その分布がどうなってるかなんて、まあパッと見分からない。分からねえよ。まあ分かる人は分かるんだ。まあね、フィッティング難しいんですよ。
うん、
その緩和の乗り方がなんかエクスポネンシャルなのか、はたまたガウシアンなのか、
あ、
なんかもっと変な
クリスタル、なんだっけクリスタルボールファンクションみたいなのもあるよね。
ほう、なんかその、うん、いくつか候補があって、なんか、うん、よくわかる、その微妙に関数の形が変わるというのもあります、ね。それ以上になんか他のシステマティクスの方がでかいような気がしないでもないが。
ぜひ、なんかあの、和光AI 勉強会っていうのをやってて。
なんかあるみたいですね。
そうで、そういう議論をしてるので、ぜひ。和光来てもらうか。でも今のところリモート参加とかがないんで。
ない。ないんか。
その、やっぱこうオフラインでイベントっていうか、そういうのをやりたいっていうモチベーションで始めた。
はいはいはい。
そしたら加速器屋さんがいっぱい来て。
でもこの辺の人たちも多分そういうことはなんか頭にあるんじゃない？
いや、立ち上げたら結構、人来んじゃないかな。
うんうん。いや、まあ、なんかどっか方々でなんか AI だ AI だっていうのは聞くんだけど、
うん、
AI というか AI 機械学習というべきか。
なんかそう、今日その加速器先輩とやってるやつ、この間加速器学会で、
はいはい、
まあ加速器先輩が発表してて、
はいはい、
プロシーディングとかも書いたんですけど、
はいはい、
協調者になってて僕、
はいはい、
で今日久しぶりに。そう、J パークで一般公開で会った人が、
はいはい、
加速学会誌載ってましたねって言ってて、ちゃんとなんか、バレてんなって思った。
アカデミック。
うん。意外と、
意外と
見られてんだなっていうの。
オールみたいな。
なんか、そうね、その、まあ、加速学会でやった発表のやつをちょっと発展させて、
うん、
エーテハーで発表するって言ってるんで、まあ、ちょっと今週来週でもう少し結果をアップデートしたいなっていう思ってますね。はい。 あとなんかありますか？
なんかあるかね。
まあちょっとお腹減ってきたんで
ぼちぼち終わりにしますか。
東海飯を食いに行きますか。
東海飯、
はい
はいはい。
じゃあそんな感じ。なんか宣伝したいこととかあればどうぞ。
宣伝どういないかな。
はい
はいはい。
じゃあはい、僕の方はさっきちょっとちらっと言ったんですけど、9月28かな、なんか土曜日に、はい、あの神岡ラボ、飛騨科学宇宙館神岡ラボでそのダークマターのイベントをやるので、まあお近くの方はお越しください。あとはオンラインでも一応やるので、そちらはあの後で貼ります。
10月の
28、うん、
うん、はい、
土曜日、
はい、
そう28です。じゃあはい、というわけでじゃあはい、今日はセゾンさんにお越しくださいましたというか、僕がセゾンさんのところにお邪魔して撮りました。はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
お疲れ様です。